ってる？
もちろん、社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのことだよね。
うん、海老名総合病院や座間総合病院などたくさんの病院や介護施設を持っているんだよ。もっと詳しく知りたいから JMA で働く人たちに詳しく聞いてみようか。
いいね。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、始まり始まり。
この番組は身近にある病院として、病院スタッフと患者さんとのお互いのコミュニケーションを大切にし、分かりやすい言葉でお伝えし、ご紹介する番組です。お手伝いは社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのスタッフ、そして FM カオをお聞きの皆さんです。
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスは、関連法人である社会福祉法人ケアネット、医療法人社団静岡メディカルアライアンスとともに、埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがり、保健、医療、福祉における総合的なヘルスケアサービスを提供しています。救急こそが医療の原点という創業時からの信念を引き継ぎ、 FM カオンの放送域では海老名総合病院や座間総合病院を運営し、急性期医療の円滑な運営に努めています。また高齢社会における地域の方々の安心した暮らしのため、急性期後の医療と介護、在宅支援サービスの提供体制の整備も進めています。
さて、この時間は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院の病院長、渡淳さんにお話を聞いてまいります。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は小田急線の総武台前の駅から歩いて15分ほどでしょうか、非常に新しい綺麗な病院、座間総合病院にやってきたんですが、この座間総合病院がどういう病院か、病院長からぜひご紹介いただきたいんですが。
はい、ありがとうございます。我々の座間総合病院は、今年の4月1日に開院させていただきました。入院病床は全部で352床ございます。我々のまずここに開設した大きな目的は、救急医療を一生懸命我々の病院でやらせていただくということでございます。今まで我々が開設する以前は、救急患者様は、市内搬送率という一つの指標があるんですが、救急車がどの程度この座間市内で完結するか、例えば10人、救急患者さんが発生したとすると、そのうちの、何人が座間市内の病院に運び込まれるかという数字なんですけれども、残念ながらこの座間市に関しては私どもが開院する前は約20から30%でした。つまり70から80%の方は、市外の病院に行かざるを得ないという状況がございました。もちろん市内の我々以外の他の先生たち、一生懸命今まで支給給料担当いただいてたんですが、ある程度の規模の病院がなかなかこうないものですから、我々が来ることによってその救急車の搬送率というのを次第に上げていきたい、そういうことが一つ大きな目的としてあります。
そういうお話を聞いていますと、この地域の皆さんにとってはまさに待望の病院ですね。
はい、そういうふうに思っていただけるように、我々もまだまだ努力足りないと思いますので、これからやっていかないといけないなというふうに思っております。
先日丁理事長にお話を聞いたときに、この病院の原点というのは救急にあるんだという話がありました。そのようにしていざというときにすぐに地元にかかれる病院があるというのは本当に安心できますもんね。
そうですね、やはり自分ももしあるいは自分の家族が救急車で運び込まれたということを考えると、やはりその遠いところまで運び込まれて、その日に全部医療が完結すればいいんですけども、入院するということになると当然そのお見舞いに何日間か通わなくちゃいけない。それがこう一つ川を挟んで かなり遠くの病院に行かないといけないとなると、うん、家族にもかなりの負担を与えていただく与えることになります。ですから我々としてはできる限りこの座間市内の患者さん座間市内の市民の皆様にとって安心できる病院にしたいというふうに考えております。
先ほど渡先生から、病床数が352と、ね、伺いました。はい、非常にあの大きなと言いますかね、はい、安心できるところなんですが職員の方が391人400人近い方が、はい、
そうですね、この病院ができる前には海老名総合病院ですとか、はい、あるいはあの我々の同じ法人ジャパンメディカルアライアンスのいろいろな、施設で働いている職員がいらっしゃいました。でその職員を含めまして新たにもちろん新規採用もいたしまして合計その人数が今働いている状況でございます。
はい、あの先生がこの病院4月から、はいはい、病院長としてやってらっしゃいまして何かその地域の皆さんの声であるとか、はい、動き出して感じること思うことはありますか。
はい、そうですね、やはり救急病院として我々これからやっていくつもりでございます。その件について市民の皆様から安心したと、あるいは市長の方からも本当によくこの病院を管理していただきましたというお褒めの言葉をいただいております。ただ我々の病院だけで全ての医療が完結できるわけではございませんので当然同じ法人であります隣の市にあります海老名総合病院あるいは、今までこの地域で頑張ってらした他の先生方クリニックの先生方他の病院の先生方と共同して守っていかないといけないということでございます。その全てが、患者様から褒め言葉として受けられるのではないかというふうに考えております。
はい、さあ先生はですね病院長というお話をしたんですが、はい、専門の科は何かということなんでしょうか。
はい、専門は放射線科という科になります。放射線といいますと、私 の, ある意味専門であります画像診断の部分と放射線治療という、はい、大きく2つの柱がありますが、私は画像診断ということになります。
はい、画像診断というと、はい、本当に勉強不足なんですがなんとなくレントゲンというイメージが頭に浮かんでしまうんですが、はいはいはい、それと同じと考えていいんですか。
そうですね、レントゲン科というふうに昔は呼ばれておりましたので、はい、今は放射線科ですとか、はい、画像診断部ですとそういうような呼び名になっております。
はいはい、よりその医療が進歩する中でさまざまなそのさらにこの放射線科から分かるものであったり見られるものが増えてきたということなんですかね。
そうですね、皆様、いろいろ聞きなじみの言葉で言うと CT ですとか、はい、MRI ですとか ああいうものを、患者さんの写真を撮らせていただきましてそれを診断するのが我々の科の仕事でございます。
なるほど、はいはい、そのお医者さんにもたくさんの科がある中で先生がその放射線科に進んでそのドクターになろうと思ったなんか思いというのは何があったんですか。
我々の時代ですと、はい、まず医師国家試験というのを合格しますと、はい、そこからすでにもう大学の医局というところに入局します。はいはい、今は2年間必ず研修医というのをいろいろな科を回るというシステムなんですけど、はい、我々の時代ですとほぼほぼそのある科に入局して、はい、そのままずっと勉強していくということになるんですが、うん、私も何かという志望が実は大学卒業時点では明確にあったわけではないんですけども、はい、放射線科というのは画像診断科というところもありますので、うん、今後場合によってはいろいろな科に自分が転職した、うん、転科をした時にですね、はい、例えば内科に行きたくなった外科に行きたくなったという時にその自分の基礎となるものに一つはなるんじゃないかという思いでしばらくは放射線あるいは画像診断を勉強してみようという気にはなりました。うんはい、それで選んだ次第で
ございます。なるほど、はいはい、まだまだね本当に勉強というか努力もあったんだろうな、たくさんのね時間を費やして今病院長としていらっしゃるんだろうなという思いがある一方で先生もそんな勉強ばかりしていたら、ね、いっぱいいっぱいになってしまうんじゃないかと思ってしまうんですが、お休みの日とかあるんですか。
基本的に、私は画像診断を主にしているものですから、はい、例えば入院患者さんを受け持つということはないんですね。うんはい、ですから若い頃からそういう状況でしたので、はい、大体日曜日は、はい、ほぼほぼお休みになります。はい、
そうですか。
はい、
そういう中で日曜日の過ごし方、はい、どのようにお過ごしになっているかなという気がするんですが、
そうですね、 私は家族というと妻がだけなものですが、子供がいないものですから、はい、妻と2人でこういろいろなところに出歩いたりとか、はい、本当ショッピングをしたりとか、いうことが大体多いと思いますけども、最近だとちょっとこの病院に自分が赴任することが決まった一つ、はい、それがきっかけというのもあるんですけど、英会話を今、ある程度勉強するようにしました
そうですか、
はいはい、ご存知のようにこの地はもうお隣に、はい、ザマキャンプという米軍の施設がございまして、当然患者さんにもそういう、方々あるいはご家族の方々、英語圏内の人たちが多いですから、そういう意味で少しでも患者さんの声を聞きたいなと自分で思いまして、今英会話を週に1回ぐらいはちょっと、行くようにしています。
自分の英会話を学び、始めてらっしゃるという中でもやっぱり仕事がね密接に関わっていて、仕事の中でも役に立つだろうから英会話ってね、先生真面目なんですね。
いやいやあと時間がもしできた時には、妻と2人で例えば海外旅行とかもたまにはありますので、そういう時にでも少しでも、現地の人たちと、日本語をしゃべるだけじゃなくてコミュニケーションが取れるのがいいかなと思いまして、そういう意味もあります。
先生もともとこの神奈川のお暮らしとも暮らしなんですか。
私自身は東京の生まれの東京育ちです。
そうですか、その東京でね、今度4年後にはオリンピックも来るということで、非常にいろいろ楽しみなんですが、この2016年オリンピックでありパラリンピックであり、先生注目した競技あったんですか。
そうですね、本当にもういろいろな皆さんが本当に頑張って頑張ってメダルをいっぱい取っていったんですが、やっぱりですね、リアルタイムでは残念ながら見れなかったんですけど、男子陸上の 400m リレーですね。あれはやはりジャマイカの、ボルト選手と、最後日本人のすいません
ね、
そうですね、飛鳥選手が同じところでフィールドで走ってて、片や1位だったんです。そこに日本人が2位で食い込んだっていうのは本当にもう感動しました。あれはもうそれがですね、やっぱりただ速さを求めるだけじゃなくて、皆さんご存知のようにバトンの渡し方で 0. 何秒コンマ何秒縮めていくということに関して、あれは本当にもう頭が下がる思いでしたね。
そうですね、やっぱりそのスポーツ選手が1秒さらに 0コンマ1秒とか縮める中で、体調管理であったり健康管理であったり、さらに肉体作りであったり、やはりそのいろいろなことがこの医療であったりつながっているような気もしますもんね。
そうですね、やはり普段からの体のメンテナンスっていうのは非常に重要なのじゃないでしょうか。それはもちろんスポーツ選手は当然体を使いますから、そうですけども、普通に働いていらっしゃる皆様もですね、普段から自分の健康を気にかける、毎日毎日こういろいろなこれ食べちゃいけない、あれ食べちゃいけないなんていうことを思う必要ないんですけども、振り返ってみてちょっと今週の食生活どうだったかなとか、今週全然運動してないなとか、そういうことが少し頭の中に置いていただくと、より良い健康生活が送れるんじゃないかなと思います。
生活へのアドバイスは後ほどいただくとしてですね、今回渡辺病院長の話を伺ってるんですが、このコーナー1曲先生から音楽のリクエストといいますか、何かですね先生のお好きな歌を1曲お送りしようと思うんですが、どんな音楽をここでお届けしましょう。
ケルティックウーマンの You Raise Me Up という曲をお願いできればと思います。
壮大で美しい曲ですよね。
そうですね、弦楽器のやはりいいメロディーと、それからこの皆さん歌ってらっしゃる皆様方の、歌声がですね、本当に心に響いてくるいい歌だと思います。
ここで座間総合病院の病院長渡部淳さんからリクエストをいただきました、ケルティックウーマンで You Raise Me Up をお送りいたします。 続き社会医療法人のジャパンメディカルアライアンス座間総合病院病院長渡淳さんにお話を聞いてまいります。引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、先ほど渡先生からは、放射線科という話があったわけなんですが、はい、放射線科の先生からというわけではないんですが、この我々が日々健康で、毎日暮らしていく中でのアドバイスというかポイント、ぜひ教えていただきたいと思ったんですが、
やはり日々楽しくストレスなく暮らしていくというのが一番なんですけども、こういう今の社会で働いていらっしゃる、あるいはご家庭を守っている皆様もですね、当然何かしらのストレスはあると思うんですね。ですから、それを病気になった時に少しでも早く発見するためには健康診断というのは大事だと思います。はい、
早期発見というのが一つのポイントになるというのは我々も聞いてるんですよね。
そうですね、健康診断というのは本当によくできたシステムだと思いますし、必要最低限という項目にはなりますけども、レントゲンを取ったり、胃のバリウムの検査をしたり、血圧を測ったり、それから採血をしたり、あるいは、ドクターとの面談によって今の生活の状況を見直すとか、そういういいきっかけになるのではないかと思います。
そうですね、この健康診断というのは悪いところを見つけるという意味もあるかもしれませんが、逆に健康ですよというか悪いところはないというか、それも発見できるんですもんね。
そうですね、そのお墨付きを、私どものところで与えさせていただければ、また1年間これで頑張れるなっていうふうに、引き締めて改めてですね、生活していただけるんじゃないかというふうに思います。
働いていらっしゃる企業などで働いていらっしゃる、お父さん方は、ね、年に1回必ず会社側から受けなさいというふうに言われますけれども、そうでない方も、ね、中には自営業の方であったりいらっしゃいますからね。今先生から教えていただいた、健康診断、一つのポイントにしたいですね。
そうですね、本当に一つのきっかけになればいいと思うんです、健康診断が。それでちょっとこう何か異常なところが見つかったときにすぐにクリニック、あるいは我々の病院に来ていただければ、それを一つのきっかけとしまして新たな別の病気が発見される場合もあります。それでも早期に発見すれば必ず病気は治せるというふうに信じております。
さあ、今日は社会医療法人のジャパンメディカルアライアンス座間総合病院の病院長渡淳さんにお話を聞いてまいりましたが、今後の渡先生のなんか目標というかですね、夢というか、ぜひ今後の、なんか方針というか、お話しいただけますか。
やはり当院は冒頭で申し上げましたように、まずは救急医療を一生懸命やっていきたいというふうに考えておりますので、市民の方が安心して暮らせる病院づくりを、その一つの手助けとなるような病院にしたいというふうに考えております。もう一つは当院は、救急医療の他にもですね、回復期リハビリテーション病床ですとか、療養型病床ですとか、いろいろなタイプの病床を持っておりますので、我々の病院がこの地域の一つの大きな核となって、市民の皆さん、患者さんに安心して暮らせる、そういう医療を提供できればというふうに考えております。
先生からいただいた名刺にはみんなを笑顔にとありますね。
これは患者さん、あるいはご家族、それだけじゃなくて私どものところで働いている職員も笑顔になれるような、そういうような病院づくりをしたいというふうに考えております。
今日はジャパンメディカルアライアンス座間総合病院の病院長渡淳さんにお話を聞いてまいりました。お忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝がまた重なる 座間総合病院は座間市総武台にあります。スカイアリーナ座間の横です。平成28年4月に開院した急性期病院で、総合診療科を中心とした救急医療、実績豊かな人工関節リウマチセンター、充実した専門職と設備によるリハビリテーションが特徴です。その座間総合病院へのアクセスです。小田急線の総武台前駅からは歩いておよそ15分、駅の北口からは無料のシャトルバスが運行しています。自動車でお越しの方、圏央道の厚木インターから国道129号の交差点を右に曲がり、およそ 1.2 キロまっすぐ進んでください。その先の関口中央の交差点を右に曲がって 2.4 キロ直進しますと、座間下宿の交差点が見えてきます。その座間下宿を今度は左へ曲がります。その先にある座間上宿の信号を右手に曲がると、左側に座間総合病院が見えてきます。海老名方面から座間総合病院でお越しの方、県道51号から座間警察署の交差点を右に曲がってください。そして 1.1 キロメートルまっすぐに進んでください。その先に座間上宿の信号があります。左に曲がると左側に座間総合病院が見えてきます。ベッドの数は352となっています。今年4月に開院した急性期病院です。ぜひ座間総合病院にお越しください。詳しくは座間総合病院 JMA のウェブサイトホームページをご確認ください。剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、いかがだったでしょうか。この番組は FM カオンと社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスがコラボし、身近にある頼れる病院をコンセプトに、医師をはじめ医療スタッフが登場、最新の医療や生活習慣病について今後も紹介していきます。来週のこの時間は海老名総合病院副院長で心臓血管外科部長の三重正樹先生が登場する予定です。どうぞご期待ください。なお番組では番組をお聞きいただいての感想やご意見、さらに医師や看護師、医療スタッフへの質問も受け付けています。お便りはメールで 842@fmkaon.com、 数字の842@fmkaon.com へお寄せください。来週以降もどうぞご期待ください。この番組は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスと JMA グループの協力でお送りいたしました。
JMA では一緒に働くお医者さんや看護師さん、その他のスタッフを募集しています。興味のある方はホームページを見てね。剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンスはJMA の提供でお送りしました。おしまい。 84.2 FM Calendar